2013年春セミナー埼玉公演講義6、神の御業の完成計画、話デイビッド・カン。
Tonight I'm going to talk about how God is going to finish the word fast.
今夜の話はですね、神様がどのように御業を速やかに終えられるかということについてお話ししたいと思っています。
I'm sure that you have heard of my presentation that I made in Okinawa in the past.
皆さんの多くはですね、私が過去に沖縄で、お話した講演をですね、お聞きになったことが終わりだと思います。
So I'm going to bring in a little bit different thoughts on the subject tonight.
今日はですね、ちょっと少し異なるですね、この考察をしてみたいと思っているんですね。
We are going to follow the problem that we have God is trying to deal with in this earth history.
We're going to follow
the problem that God is trying to deal with in this earth.
この神様がですね、この地球にある神様が対処しようとしておられる問題を見ていきたいと思っているんですね。
We cannot imagine how God was so devastated when Noah's descendants built the Tower of Babel.
神様の、ノアのですね、子孫がもう本当にあっという間に堕落してしまってですね、このバベルの塔を建てるまでになってしまったのを神様ご覧になって、どれほどがっかりされたか、もう本当に想像を絶するものがあると思うんです。
We're talking about descendants of Noah.
ノアの子孫のことですよね。
It's not long ago they experienced the great flood on this earth.
大洪水が起こってからそれほど経っていない時代のことでした。
They had seen the power of God and His judgment.
この神様の力、その神様の裁きの、をですね、目の当たりにした人たちなんです。
They vividly understood the words of God.
神様の御言葉をですね、本当に生き生きと実体験で理解していたんです。
And these people were the descendants of the Noah who built the ark.
箱舟を実際に建造したですね、ノア。という人物の子孫にあたる人たちだったんですね。
And these people built the Tower of Babel.
そのような人たちが、バベルの塔を建てるに至ったということなんですね。
Now, we are going to read Patriarchs and Prophets, page 117.
ここで人類の曙から引用したいと思うんですけれども。
To repeople the desolate earth which the flood had so lately swept from its moral corruption. God has preserved but one family, the household of Noah, to whom he had declared, Thee have I seen righteous before me in this generation.
お読みします。道徳の大敗のため、洪水によって一掃されたばかりの荒廃した地上に再び人間を住ませるために、神はノアの家族ただ一家族だけを保存なさった。神はノアについて、私の前に正しい人であると私は認めたと言われた。
Yet, in the three sons of Noah was speedily developed the same great distinction seen in the world before the flood.
しかし、ノアの三人の息子たちの間には、洪水前の世界と同様の明確な区別が急速に現れていた。
In Shem, Ham, and Japheth, who were to be the founders of the human race, was foreshadowed by the character of their posterities.
人類の先祖、セム、ハム、ヤペテのうちに、すでにその子孫の性格が予表されていた。
Can you imagine this?
このこと、様子をですね、皆さん、想像することができますか?
We're always praising this family, the family of eight, Noah's family.
8人家族でしたよね、ノアの家族。箱舟に入った人たち。
They were found by God, a righteous family.
そして彼らは、この大廃墟の時代にですね、義の家族と神様から見なされた人たちでした。
But after this flood, what happened?
ところが、洪水の後に何が起こりましたか？
Three sons of Noah went right back down to the fall of humanity like they used to do before the flood.
ノアの3人の息子たちがですね、洪水前の、時代に戻るようなこの特徴を表し始めたんです。
Now, can you understand the sadness this instance brought to the heart of our God?
こういった状況がですね、どれほど神様のお心を痛めたか、想像することできますでしょうか？
Now, the same book, the Patriarchs and Prophets, page 119 says this.
人類の曙の上巻117ページを見るとですね、さらにこのようなことが書かれています。
Please listen to this very carefully.
これ引用文ですね、注意深く聞いていただきたいんですけれども、
The Babel builders had indulged the spirit of murmuring against God.
バベルの建設者は神に不満の精神を抱いた。
Instead of gratefully remembering his mercy to Adam and his gracious covenant with Noah, they had complained of his severity in expelling the first pair from Eden and destroying the world by a flood.
彼らは神のアダムに対する憐れみやノアと結ばれた恵み深い契約を感謝して記憶しようとはせず、かえってアダムとエバをエデンから追放し、洪水によって世界を滅ぼした神の過酷さに不平を鳴らした。
Now, what is the problem here?
ここに出てきている問題というのは何でしょうか？
In this experience, they began to murmur against God.
ここでですね、人々は神様に、不平を漏らしているわけです。
This is the spirit of Lucifer, Satan.
これは、言うまでもなく、サタン、ルシファーの精神であります。
Satan rebelled against God in the perfect atmosphere before the throne of God.
天国という完璧な環境にあってですね、ルシファーは、サタンはですね、神様の御座の前で、神様に立てついてですね、反逆を起こしたわけです。
There was a subtleness in his thoughts, in his mind about the rebellion against God, and complaints and murmur.
彼の心にはですね、神様に対する不平不満が起こってきてですね、そのような精神に満たされてしまいました。
And the descendants of Noah began to think that it was so severe, severity of God who expelled Adam and Eve from the Garden of Eden.
そしてノアの子孫たちもですね、神様がアダムとエバをエデンから追放したことについて、神様は過酷なお方であると考えるようになっていました。
First of all, they did not understand the graveness of the problem of sin.
まず第一に彼らはですね、罪の問題のですね、がいかに重大なことかということを理解していませんでした。
And they thought, why didn't God just forget about that and forgive them with grace just like that?
なぜ神様は恵みによって罪を犯した人類をですね、すぐにお許しにならなかったのだろうと、不満を抱いたわけです。
You see, they didn't understand about the consequences of sin and problem of sin.
彼らは罪の問題、罪の結果について考えませんでした。
If God just winked at one sin, then it is going to destroy whole order and harmony of the universe.
もし神様が一つの罪でもそのままにしておいたらですね、もう全宇宙の秩序が失われてしまうという結果に至ったことでしょう。
Sin must be dealt so exactly before the eyes of every creature in heaven.
天のすべての、被造物の前でですね、罪というのはすべて正当に処理なさらなくてはいけないんです。
Did God give second chance to humanity?
神様は人類に第二のチャンスをお与えになりましたか？
Did God want to forgive them?
神様は 人類を許したいと思っておられましたか？
Did God express his tremendous grace toward humanity?
神様は、驚くべき恵みをですね、人類に対して表しませんでしたか？
Yes.
その通りですよね。
But it took the sacrifice of the death of his own son, Jesus Christ.
それはすなわち、罪を、贖うために、一人子であられるイエス・キリストの犠牲を必要としたわけです。
People do not understand what sin does, what sin is.
罪というのはどんなものか、罪がどのようなことをするかということをですね、人々は理解しませんでした。
Sin destroys humanity, and it destroys the order of the universe.
罪は人類を自滅させるだけでなくて、全宇宙の秩序をですね、破壊してしまう作用を持っているんです。
It's not small, it's nothing small, about sin. Anyway,
罪というのは決してもう些細なものではないんです。
It is a serious, serious problem.
非常に深刻な問題を罪ははらんでいるわけですね。
So while he was giving second chance to humanity, and he has to limit the history of sin within the environment of the earth.In this environment.
そしてこの神様が人類にですね、第二のチャンス、機会を与えるにあたって、この罪の存在する期間をですね、制限なさいました。
Yes, descendants of Noah thought that God is so exact and severe, in destroying the world by a flood.
しかしながら、神様がですね、この世界を洪水で滅ぼしたことに関しても、ノアの子孫たちは神様は過酷なお方であると考えたわけです。
What's the problem here?
ここで見られる問題は何でしょう?
They do not understand the character of God.
彼らは神様のご品性を理解していなかったわけです。
They do not understand the heart of God. Why God has to do this?
神様がなぜそれをしなければならなかったか。神様のお心をですね、察しようとしなかったんです。
God of love at the same time, God of justice.
愛の神様は同時にですね、正義の神様でもあられます。
Now, the last sentence it says, But while they murmured against God as arbitrary and severe, they were accepting the rule of the cruelest of tyrants.
最後の部分をお読みします。しかし彼らはつぶやく一方、最も残酷な暴君の支配を受け入れていた。
The same book, page 83 says this.
同じ本の中でこのようにも書かれています。
Skepticism could not deny the existence of Eden while it stood just in sight, its entrance barred by watching angels.
エデンが眼前に存在し、見張りの天使がその入り口を守っているうちは、懐疑論者もその存在を否定することはできなかった。
Did they see the Garden of Eden?
洪水前の人たち、エデンの園を見ることができましたか?
Oh, yes.
その通りです。
Did they see angels?
天使を見ることはできましたか?
Absolutely.
見ることできたんです。
Did they see the Shekinah glory of God?
神様の司会なの栄光を見ることができましたか?
Oh, yes.
見ることできたんです。
That all this evidence they have seen and experienced in their lives.
そういった証拠を見ることができ、彼らは、神様の臨在をですね、経験することもできたんです。
The evidence was not a problem.
しかし、この証拠がですね、問題ではありませんでした。
Understanding of the truth is not a problem.
真理の理解が問題でもありませんでした。
Actually, seeing and communicating with holy angels, was not a problem.
聖天使をですね、見ることができたことも問題ではありませんでした。
Then what was the problem?
では何が問題だったのでしょう。
See, this is a problem for many, many Adventist people in this generation.
これが実はですね、今この時代にあっての多くのセブンス・デイ・アドベンチストの問題でもあるんです。
It is the same problem with the descendants of Noah who built the Tower of Babel.
実は、このバベルの塔を建設した 人々のですね、持っていた同じ問題を私たち、セブンス・デイ・アドベンチストの人たちが持っているんです。
Now, next sentence says this.
次をお読みしますが、
The order of creation, the object of the garden, the history of its two trees, so closely connected with man's destiny, were undisputed facts.
創造の順序、楽園の目的、そして園の中にあって、人間の運命に深い関係のあった2本の樹木にまつわる出来事などは疑う余地のない事実であった。
Did they know the truth?
彼らは真理を知っていましたか?
Have they seen the evidences?
証拠を彼らは見ていましたか?
Yes, absolutely.
その通りです。
And yet they sinned and rebelled against God.
にもかかわらず彼らは罪を犯し神様に対して反逆したんです。
And the existence and supreme authority of God, the obligation of His law, were truths which men were slow to question while Adam was among them.
神の存在とその至上権、神の立法の義務などは容易に疑い得ない真理であった。これはアダムがまだ生きていた時代のことでした。彼らはアダム本人にも会っていたんです。彼ら
は
アダムと交わる機会がありました。礼拝、アダムがの子孫たちはですね、アダムと共に礼拝をし、アダムの個人的な証をですね、何度も何度も耳にする機会がありました。もし皆さんがですね、エデンの園の入り口を見たとするならば、そしてそこにいる聖天使を見たならば、神の御臨在を表すシカイナの栄光を見たとするならば、
tearful testimony of their forefather Adam before your eyes。
そして涙を流しながら皆さんにですね、アダムが、証をするならば、皆さんの目の前で、
What would you do?
皆さんだったらどうしますか?
What would be your faith look like?
皆さんの信仰はどのようになるでしょうか?
How would you believe God?
皆さんどのように神様を信じるでしょうか?
How would you carry out your spiritual lives?
どのように私たちはこの霊的生活をですね、継続するようになるでしょうか?
Now, what was the problem?
その問題は何だったのでしょう?
It was the problem of rebellion. That's the heart problem.
心の問題、反逆の根底にある問題というのは、それは心の問題でした。
Ignorance was not a problem.
無知が問題ではありませんでした。
No evidence was not a problem.
示されていた証拠も問題ではありませんでした。
They had all this.
そこにあったわけですから。
And yet they rebelled against God.
それでも彼らは神様に対して反逆しました。
If someone rebelled against God while he or she knowingly of the truth and God's word.
もし誰かがですね、神様の御業を見て知っていながら意図的に神様に反逆したとするならば、
That is not information problem at all.
それは、情報が問題だったわけではありません。
That is not evidence problem at all.
証拠が問題だったわけではありません。
And that is heart problem.
心の問題なのです。
Many, many Christians, especially in Adventism, people have the problem of heart rebellion.
多くのクリスチャン、特に多くのセブンスデイ・アドベンチストの信者がですね、この心の問題というのを抱えています。それが反逆の精神です。
That was the problem of Lucifer.
これはルシファーの問題でもありました。
That is the problem, you know, hardest one to deal with as far as God's salvation is concerned.
Problem of
the hardest problem.
Okay.これがですね、最もこの解決困難な問題でありました。
You see, the relationship between God and the first man was only possible with the first commandments.
Pardon me again? Awesome.
the relationship between God and the first man was only possible with the first commandment.
最初の人、アダムですかね。神様とその人との関係は第一の戒めをもってのみ可能でありました。
It was already stipulated and explained in the book of Deuteronomy, chapter 6, verse 4 and 5.
そのことがですね、申命記6章の4節から5節に記されています。
That is our duty, to God in our relationship.
神様の、この私たち、神様との関係においてですね、これが私たちの最初の義務であります。
This is the matter of the heart.
心の問題なんですね。
Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.
申命記からお読みします。イスラエルよ聞け。我々の神、主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛さなければならない。
What is the basic principle of God's commandment?
神様の戒めのですね、基礎となる原則とは何ですか？
Love God in their hearts.
心から神を愛するということです。
How can we love someone in our hearts?
私たちは心からですね、どのようにして誰かを愛することができます、できるでしょうか。
As we build a relationship with that person, we begin to learn to love and respect that person.
その人との関係を深めていくことによって、その人を愛することができるようになるわけですね。
God has given them the all kinds of opportunities and experiences so that they will know their God.
私たちが神様を知ることができるようになるためにですね、神様ありとあらゆる、機会、経験を私たちに与えてくださいました。
But they had chosen their own inclinations.
しかし、彼ら人々はですね、自分自身の心の傾向に従うことを選んでしまったんですね。
Friends, this is the problem of heart, the problem of rebellion.
これが心の問題。反逆の問題なのであります。
This is the problem for many, many Christians out there.
これが多くのですね、クリスチャンが抱えている問題であります。
You see, and the relationship between man and man was only possible with the second commandment.
人間同士の関係は第二の戒めをもってのみ可能でありました。
When we are created,
私たちが、神様が作られたとき、
Immediately we began to have a relationship with God, our creator.
すぐに創造主とのですね、関係に入ります。
It's built upon love and respect.
その関係というのは、愛と、尊敬の上に成り立っています。
And Adam and Eve began to build a relationship to know God further and further away.
アダムとエヴァはですね、神様との関係を深めていって、ますます神様を知るようになっていきました。
But as soon as our neighbors began to be created or born into the family, the second commandment came in.
しかし、この隣人がですね、作られて現れるとですね、その途端に第二の戒めが入ってきます。
It was already explained in Leviticus.Chapter 19 and verse 18.
そのことがレビ記19章18節に説明されています。
Thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord.
あなたはあなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。私が主である。
You see, our relationship, our life existence itself is built upon the true basic principle, which is love.
私たちの存在そのもの、私たちのですね、人間関係もすべて、神との関係もすべて、愛という基本原則の上に成り立っているんです。
You see, the Bible says that when, Adam was created,
聖書によりますと、アダムが創造されたときに、
God put all other creatures, like birds and animals and insects, past through before the presence of Adam.
神様ですね、他に作られた動物、鳥、様々な生き物をですね、連れてきてアダムの前を通らせました。
And the Bible says, actually, Adam began to name them in their names.
そして聖書によると、アダムはですね、これらの生き物の名前をつけたというわけです。
Does it mean that Adam began to call lion, lion, or your monkey, or your dog, your cat?
アダムがですね、ライオンとか犬とかですね、猫とか、そういった動物の名前をつけたということでしょうか。
Is that what Adam did?
アダムはそういったことをしたんでしょうか。
I don't think so.
私はそうは思いません。
The lion was already lion before Adam named him lion.
アダムがライオンですね、ライオンとつける前にもすでにライオンだったわけです。
Monkey was already monkey before Adam called him monkey.
アダムがですね、猿をですね、猿と呼ぶ前にもすでにその生き物は猿だったわけです。
I don't think that's what Adam did.
アダムはそういった名付けをしたのではなかったと思うんですね。
What Adam had done when they saw the pairs of the animals and the birds are passing before him?
このいろんな生き物のですね、つがいが連れてこられてアダムの前を通ったときに、
First of all, he felt that he was the only person without any helpmate.
アダムはですね、自分だけが相手のいない存在であるということ、生き物であるということに気がついたはずです。
And he realized that, yes, I need a woman to please me and woman to become complete of my existence.
私には女という存在が必要で、その女がいたら私の存在がですね、完全なものになるとアダムは考えたわけです。
At the same time, Adam began to read the purpose of creation in the heart of God in every living creature.
と同時に、すべての生き物をお作りになった時の神様のお心の目的をですね、アダムは理解し始めたと思うんです。
When he saw talking birds,
言葉を喋る鳥を見たときに、
he began to see the purpose of that creatures.In God's creation.
神様がなぜどんな目的でその生き物を作ったかということをアダムは理解したと思うんです。
You know, talking birds are different than the regular birds in the woods.
言葉を喋る鳥というのは他の鳥とは違ってますよね。他の生き物とは。
If you go to Australia, actually you can meet, laughing bird.
オーストラリアにまで行きますと、笑う鳥がいるって言うんですけれども、
They call that bird Kookaburra.
Kookaburra とそこでは呼ばれています。
I heard, there are singing ones in the woods.
You've seen one?
I've heard they're singing in the woods once.
森でですね、その鳥が、さえずっているのを聞いたことがあります。
They actually imitate human laughing.
本当にですね、人間の笑い声をですね、真似するんです。
They cry out this way.
こんな泣き方します。
Like this. They actually laugh.
こんな感じで、私はやらなくていいですよね。
When there's a, a farmer was chopping the wood one day.
ある時、この農夫がですね、木を切っていましたら、
And there was a, the laughing bird on the tree.
この laughing bird、笑う鳥がですね、木に止まりました。
And by mistake, he fell on the back.And fell himself into the water.
間違ってですね、後ろにちょっと転んでしまって、水にお尻つけちゃったんです。
And then that bird cried.
その時にその鳥がですね、泣きました。こんな感じで。
These laughing birds.
この笑う鳥。
God made tremendous creations to each different creatures in this world.
神様はですね、様々な目的を持ってそれぞれの動物、生き物をお作りになったんです。
When Adam saw lion, he could see the dignity of God.
アダムですね、ライオンを見たときに神様の威厳というのをそこに垣間見たと思うんです。
Solemn characteristics of God.
神様のですね、この、厳粛な特質をですね、ライオンのうちに垣間見たと思うんです。
When he sees the eagles, he could see the purpose of creation in it.
空のワシを見たときにですね、このアダムはそこにもですね、その鳥が作られた神様の目的を理解することができたと思うんです。
When he sees the great sun in the sky,
空の太陽を見たときに、
He could see the exhausting power of God.
神様のですね、もうとてつもない力、パワーをですね、そこに見ることができました。
He could see all this grandeur of stars and galaxies. He could see
天の星の本当に雄大なですね、光景を見たときに、
God's character in such a way that looks like so in diverse and yet in harmony and in order.
神様のこの特質である、本当に様々な特徴を帯びていながら、すべてが調和している。神様の素晴らしい御業を彼は理解したはずです。
As he was watching these creatures passing by before his presence, he began to see God.
アダムの前を動物たちがですね、おのおの通ったときに、アダムは神様を見ることができたんです。
He began to understand the heart of God.
神様のお心を理解し始めました。
And he began to build his character by feeling awe before the power and love of God.
神様の力、神の愛を感じることによってですね、アダムは自らのうちに神様の品性、神様のような品性を築いていったわけです。
He began to see all these creatures and the nature of the universe. They love and cooperate each other.
そしてこの自然界、そして生き物、すべてがですね、調和して、互いに愛し合っている。その様子を彼は見ることができました。
So he began to understand of his relationship with the nature.
自分と自然の関係、正しい関係をですね、そこに見ることができたわけです。
He began to realize of the law of God.
その時彼は、神様の律法を悟り始めたんです。
What was it?
それはどういったもの、何ですか？単純です。
Love God and love neighbors.
神を愛し、隣人を愛するということ。
Think of them first before me in relationship.
関係において自分のことよりもまず相手のことを考えるということ。
That will make him happy.
そうするときに自分に喜びが与えられるということです。
And feel the fulfillment of his life.
Fulfillment
of his life when he does that.
それを行うときにですね、自分の、人生に充足感を覚えることができます。
Selfishness has no place in relationship with God and the neighbors and with the natures in this universe.
この宇宙においては、神との関係において、自然界との関係において、隣人との関係において、利己心の入る余地はないんです。
That's how he read andNamed all these creatures, understanding God's character.
そのように彼はですね、読み取って自然界の生き物に名をつけたんです。そして神様の愛を理解したんです。
He was spiritually minded person.
アダムというのは本当に霊的な、認識を持った人でした。
He understood God.
彼は神様を理解しました。
He understood himself.
自分自身を理解しました。
By what textbook?
どんな教科書から学ぶことによってでしょうか、学んだことによってでしょうか。
By observing God's creations.
神様の創造の御業を観察することによって、自然の教科書から学んでいったんです。
Then how in the world, as we observe all this great grandeur of the nature, we become so selfish?
なのに私たちはですね、この神様の作られた自然界、雄大な自然界をですね、見てもどうしてこんなにも利己的なんでしょうか。
Why in the world so many Christians do not understand the heart of God?
どうして世界中の多くのクリスチャンが神様のお心を理解できないでいるのでしょうか。
Even with the revelation of the cross of Jesus Christ.
十字架においてキリストがですね、神の愛を掲示してくださったにもかかわらず、
Now, what is the problem here?
ここでの問題は何ですか。
Problem of rebellion.
反逆という問題であります。
This is the most difficult problem God is trying to solve.
これはもう神様が解決しようとしておられる最も困難な問題なのであります。
Do you know why people are going to be perished in the lake of fire?
火の海に投げ込まれて滅びる人たちはなぜそうなってしまうのでしょうか、ご存知ですか。
Because of their heart rebellious problem.
彼らの心がですね、反逆の精神を抱いたままだからであります。
People cry out that I need evidence to know God and believe in God.
人々はその時ですね、神様を信じるための証拠があれば信じると言うでしょう。
But that person knows that God has shown that evidence through and through in his life.
しかしその人の生涯において何度も何度も神様は証拠をお与えになったということをですね、その人は本当は知っているんです。
He or she has chosen that human degradation, that inclination of sinful nature.
しかしその人は自分自身のですね、罪深い性質の傾向にですね、そのまま従っていく、ことを選んでしまったのであります。
At this time, God needed a person called by the name of Enoch.
その最中にあって神様はエノクという人物を必要とされました。
That's why he's telling people that I'm the God who rewards.
私は報いを与える神であると言われました。
Even though you know I am existing, you know my existence, and still you do not believe and trust.
あなたたちは私の存在を実在することを知っているにもかかわらず、私を拒み、私を信頼しようとしない。
So I'm going to show you I'm the God who rewards according to their life works.
そこで私はあなた方に私が、あなたたちの生涯の生き方に応じて報いを与える神であるということを示そうとおっしゃいました。
The Patriarchs and Prophets, page 88 says, by the translation of Enoch, the Lord designed to teach an important lesson.
人類の明け物上巻85ページからお読みします。主は、エノクの昇天を通して、重大な教訓を与えようとなさった。
Satan was urging upon man the belief that there was no reward for the righteous or punishment for the wicked, and that it was impossible for man to obey the divine statutes.
サタンは義人が報いを受け、悪人が罰を受けることはなく、また人間が神の戒めを守ることは不可能であると人々に信じ込ませようとしていた。
Why do men think that it's impossible to obey the divine commandments?
人間はなぜ神の戒めを守ることは不可能であると信じ込むようになったのでしょうか。
What was the problem?
問題は何ですか。
It was the problem of rebellion, the heart problem.
それは反逆というですね、心の問題なのであります。
It was not because God's commandments is too difficult to obey.
神様の戒めがですね、従うのにはとても困難であるというのが理由ではないんです。
But in their hearts, men do not want to obey God.
人間は心の中でですね、神様に従いたくないという思いがあるからなんです。
They want to choose their selfish inclinations.
自分の利己的な傾向に従っていきたいと。
Oh, my friends in Japan, do you understand what I'm talking about?
私が何を言わんとしているかお分かりになりますでしょうか。
Do you know why many Christians, even many Adventists, are scolding at the concept of perfectionism and perfection in obedience of God's character?
なぜ多くのクリスチャンが、また多くのセブンスアドベンチストがですね、神の戒めに完全に従って生きる、この完全に生きることはですね、可能であるということに対してですね、反感を覚えるのでしょうか。
Of course, we don't believe in perfectionism.
もちろん完全主義というのを私たちは提唱しているわけではありません。
Perfectionism says that, you know, we are not going to be saved unless we keep God's law perfectly in letters.
完全主義というのはこういう考えですね。私たちは完全に神様の律法を守らない限り決して救われないというものです。これは律法主義とも言えます。
That's the concept of philosophy that humans are trying and trying and trying to obey God's law by their own might and their strength.
人間がですね、自分の力でも何度も何度も神様、懸命に神様の律法にですね、従おうと努力して無駄に終わるものであります。
Of course, it is impossible.
Pardon?
It is impossible.
これは不可能なことなんです。
That is wrong gospel.
これは間違った福音であります。
You see, the law of God is spiritual law.
神様の律法というのは霊的な律法なのなんですね。
It's a holy law.
これは神聖な律法です。
We can only keep it by the help of the Holy Spirit.
聖霊の助けによってのみ、律法というのは守ることが可能なのであります。
I mean, if we are converted, it's very easy to stay in obedience of God's law.
一旦改心するならば、神様のですね、律法に従順であり続けるということは容易になってくるんです。
Do you know that it is impossible for me to sin against my wife?
皆さん、私はですね、妻に対して、自分の家内に対して罪を犯すのはありえない、不可能であるというのをご存知ですか？
It's impossible for me. I just cannot do that.
私にとってはもうありえないことです。できません、そんなこと。妻に対して罪を犯すということなのは。
How can I sin against my family?Whom I love with all my heart.
私が心から愛する妻や家族に対してどうして私は、罪を犯すことができましょうか。
It is impossible to sin against my parents.
私の両親に対しても罪を犯すことは不可能です。
Sin against my sisters?
私の、お姉さんや妹たちに対しても。
Forget it.
そんなことはとんでもないことです。
I am not going to do that.
そんなことは絶対にしません。
Impossible thing you're talking about in my life.
それはもう私の人生において不可能なことであります。
Why is that?
なぜでしょうか?
Is it because I'm perfect?
私が完全だからでしょうか?
No, simply because I love them.
単に彼らを私が愛しているからです。
I have very close relationship with them.
私は彼らとですね、親密な関係を持っております。
I don't want to break it.
その関係をどんなことがあっても壊したくはありません。
I won't, even though I lose my life, I won't do it.
私は自分の命が失われようと、この関係を壊したくはありません。
What's so difficult to keep the law with my family members?
それは、家族の間のですね、律法を守るということはそんなに難しいことでしょうか?
What about my friends?
友人との間ではどうでしょうか?
My dear staff members of our ministry.
私のですね、ミニストリーで働いてくれているスタッフとの関係はどうでしょうか。彼らに対して私は絶対に罪を犯しません。どうしてそんなことができるでしょうか。なぜだかと言いますと、単に彼らを愛しているからです。私は彼らと永遠にわたって天国でですね、暮らしたいと思っています。
Come on, what's so difficult?To obey God's commandments towards my neighbors.
では私の隣人に対するですね、神様の、愛しなさいという戒めにですね、従うことはどうしてそんなに困難なことなんでしょうか。
If the Holy Spirit resides in my heart, it's easy things to do. It's a natural reaction.
聖霊が私たちの心に宿るならば、隣人を愛するという戒めに従うことは容易になるんです。もう自然なことになります。
If I ever make mistakes without knowing it,
知らぬうちに過ちを犯してしまうことはあります。
Make the others to misunderstand myself,
誤解を与えてしまうという間違いを犯すことはあります。
It saddens my heart so deeply.
そういうことをしてしまったらですね、本当に深い悲しみを私は覚えます。
Immediately I called them and said, "No, that was a mistake. I didn't know."
そしてその人を呼んでですね。誤解を与えてしまった人を呼んでですね、これは、間違ってしまいました。知らなかったんですと言います。
I love my friends and my family members.
私の友人、家族を愛しています。
What's so difficult to obey the second commandment of God towards our neighbors?
隣人に対する神様の第二の戒めに従うことがどうしてそんなに困難なのでしょう。
If we receive the heart,The mind of Jesus Christ consists with the law of God. It's easy.
もし私たちがですね、心に神様の、イエス様の心をですね、我が物とするならば、律法に従うことは容易なことものになります。
And the tenth commandment says that thou shall not covet.
戒めの十条でですね、むさぼってはならないとありますね。
To me, it's easy.
私にとってこれ守るのは簡単なことです。
What is so difficult about it?
何がそんなに難しいんですか、守るの。
When we are trying to put gas in our car, in the gas station somewhere.
ガソリンスタンドどっか行ってですね、車にガソリンを入れるときに、
another gentleman or lady just slides into that spot like a, you know, with a kind of little screeching sound with a Model S of Mercedes-Benz, silverish.
誰かがその同じガソリンスタンドに入ってきてですね、まあベンツとかなんかすごい高級車に乗ってきたとします。
And looking at my, you know, little sticking car, the small car we are talking about.
それから私のこの小さなみすぼらしい車と見比べて、
And people say, how can he not covet?
そしてそういう状況にあってですね、どうしてむさぼらないでいられようかと言います。
I don't.
私はむさぼりません。
Do you know why?
なぜだかわかりますか。
I'm satisfied for my life as far as my position is concerned.
私は所有物に関しては自分のですね、もう人生に完全に満足しているからです。
I don't care about the money and the positions of this world.
この世のですね、お金、所有物に関して何の興味もありません。
All I have belongs to God.
私が持っているすべてのものは神様に属しますから、そして神様の伝道の働きのために用いるべきであることを知っていますから。なぜその戒めを守ることそんなに難しいんでしょうか。私はこの地上歴史がですね、早く終わってほしいと思っていますから。
When I see the beautiful mansions,
beautiful what?
Mansions.
Okay. まあ高級住宅地に行っていろんな素晴らしい家を見たとします。
I don't covet.
むさぼりませんよ。
That's not a problem for me.
私にとって問題ではありません。
Do you know why?
なぜだかわかりますか。
Because when I see the beautiful, you know, houses and mansions and
so on. いろんなもう高級住宅見たときにですね、見るときに
The first thought comes to my mind is this.
最初に私の頭をよぎる思いはこうです。
Oh, when that house is being burned,When Jesus Christ comes, that'll be something to watch.
ああ、イエス様がおいでになるときにあの家燃やされるだろうなって、その光景は、まあなんか興味深いものになるだろうなと思います。
I don't have to covet.
そんな家見てもむさぼる必要はないんです。
That is not truly ours when Jesus Christ comes.
何であってもイエス様がおいでになるときですね、誰のものでもなくなりますから。
I don't desire for the great mansions.
高級住宅に住みたいなんて思いは一切ありません。
So why it's so difficult to keep thou shalt not covet?
ではなぜ、むさぼるなという戒めにですね、従うことはそんなに難しいのでしょうか。
When we know God,
私たちが神様を知るとき、
and know his love,
神様の愛を知るとき、
and our duty toward our neighbors,
そして、隣人に対する私たちの義務を知るとき、
what is it so difficult?To keep God's law. It's a natural thing to do as Christians.
クリスチャンとしてですね、神様の戒めに従うことは自然なことになりますから、難しくなくなるんです。
Do you know what idols are? Idols.
偶像っていうのをご存知ですよね、偶像。
Something we build or make or graven is something, some images that we would like to put the meaning of our selfish purpose of our desires.
さまざまな刻んだ像を作った人間が作ったものですね、結局は私たちの心の欲望をですね、これらの偶像というのは象徴するものであります。
I don't want to build any idol.
そんな偶像私は作りたくありません。
I have my own God.
Pardon?
I have my own God in heaven.
私にはすでにもう天の神様がいらっしゃるから。
That's enough for me.
これで天の神様だけで十分だ。
He's a great God and wonderful God.
偉大な素晴らしい神様であられるんだ。
Why do I need idols in my heart?
なぜ私は心にですね、偶像が必要だろうか。
There are nothing desirable to live my life after but to imitate the character of Jesus Christ, my Lord.
私の心の望みはイエス・キリストのご品性を真似ることだけである。
Do you know what kind of problem do we have in this world?
この世でどんな種類の問題がありますか?
Problem of rebellion.
反逆という問題であります。
We know the truth.
私たちは真理を知っています。
We have seen the evidences of truth.
真理の証拠を見てまいりました。
And yet we murmur and complained against God.
にもかかわらず神様に対して不平不満を漏らすわけです。
And choose our selfish inclinations of our sinful nature.
そして自分自身の罪深い性質の欲求に傾向に従うことを選んでしまうわけです。
My friends, that's the problem of humanity.
これが人類が抱えている問題であります。
I'm going to ask you a simple question tonight.
今夜皆さんにですね、単純な質問をぶつけたいと思います。
Is there any person who still harbors the problem of rebellion in his or her heart tonight?
今晩、今現在ですね、心にこの反逆という問題を抱えていらっしゃる方、いらっしゃいますでしょうか。
Come to Jesus Christ right now.
イエス・キリストのところにいらしてください。
Come and kneel before the cross and look and behold what a Lamb of God taking away our sins.
十字架のもとにひざまずいて、世の罪を取り除く神の子羊を見上げてください。
How can we do things? How can we say those things before the revelation of Jesus Christ shown on Calvary?
カルバリで、掲示されたイエス様の前でですね、私たちはどうしてそういう思いになることができるでしょうか。
People thought that to obey the divine statue was impossible.
人々はですね、神の戒めを守ることは不可能であると信じるようになりました。
But the inspired word of God says, but God showed what he will do for those who keep his commandments.
しかし、神は戒めを守る者に何をなさるかをお示しになる。
Man were taught that it is possible to obey the law of God, that even while living in the midst of the sinful and corrupt, they were able, by the grace of God, to resist temptation and become pure and holy.
人間は神の律法に従うことができることと、罪人や堕落した人間の間に混じって生活していても、神の恵みによって誘惑に耐え、純潔で清くなれることを神はお教えになった。
They saw in Enoch's example the blessedness of such a life, and his translation was an evidence of the truth of his prophecy concerning the hereafter. With its reward of joy and glory and immortal life to the obedient, and of condemnation, woe and death to the transgressor.
彼らはエノクの模範を見て、こうした生活が幸福であることを知った。彼の焦点は、従順な者には喜び、栄光、永遠の命などの報いが与えられ、罪人には断罪、災い、死などの罰が与えられるという将来に関する彼の予言の真実性の証拠であった。
Oh, my friends, Enoch represents 144,000 who are going to leave and the translator alive without tasting death at the end of earth history.
エノクという人物はまさしく、この地球最後の時代において、罪なき生涯を送り、そして死を見ずして天に移される民を表しているのであります。
They are going to be severely tested in the end.
その人たちは最後の最後にですね、過酷な試練に遭うでしょう。
And yet they are going to show the world how much they love their gods.
にもかかわらず彼らは自分たちがどれほど神を愛しているかということを全世界に対して示すことになります。
There's no murmurs and complaints on their lips.
苦難にあっても彼らの口から不平が不満が漏れることは決してありません。
You see, Genesis chapter 26, verse 4 and 5 says, And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these countries, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because that Abram obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws.
創世記において神様はアブラハムに対して次のようなことを言われました。また私はあなたの子孫を増して天の星のようにし、あなたの子孫にこれらの地を皆与えよう。そして地のすべての国民はあなたの子孫によって祝福を得るであろう。 アブラハムが私の言葉に従って私の諭しと戒めと定めと掟とを守ったからである。
アブラハム is the father of the faith and the Bible says he obeyed his commandments.
信仰の父と言われるアブラハムがですね、神の戒めに、戒めを守ったとここに記されていますね。
You see, the same book, page 330, is talking about Moses' experience.
人類の曙上巻388ページにですね、モーセについてこのように記されています。
The glory reflected in the countenance of Moses illustrates the blessings to be received by God's commandment-keeping people through the mediation of Christ.
モーセの顔に反映した栄光はキリストの忠保によって神の律法を守る人々に与えられる祝福を示していた。
It testifies that the closer our communication with God and the clearer our knowledge of his requirements, the more fully shall we be conformed to the divine image and the more readily do we become partakers of the divine nature.
それは我々の神との交わりが密接であればあるほど、神のご要求に対する我々の知識も明らかになり、いよいよ神の形に近づき、神の性質に預かることも、ますます容易になる。
That's why when Moses came down from the Mount Sinai, after the communication with God, his face was lightened with the glory.
ですから、モーセがですね、シナイ山で神様と会見した後、彼の顔はですね、神様の栄光に輝いていたんです。
In early writings, page 285, we find these statements talking about experience of 144,000 at the end of earth history.
初代文春461ページに、地上の歴史最後にあって14万4000が経験することについて記されています。
The Israel of God stood with their eyes fixed upward.Listening to the words as they came from the mouth of Jehovah and rolled through the earth like pearls of loudest thunders. It was awfully solemn. At the end of every sentence, the saints shouted, Glory! Hallelujah!
神の民イスラエルは目を天に向けてエホバの口から出る御言葉が凄まじい雷鳴の響きのように天地に響き渡るのを聞いた。まことに荘厳そのものだった。一節の切れ目ごとに生徒たちはハレルヤ、栄光あれと叫んだ。
Their countenances were lighted up with the glory of God, and they shone with the glory as did the face of Moses when he came down from Sinai. The wicked could not look upon them for the glory.
彼らの顔は神の栄光に照らされ。ちょうどモーセがシナイ山から降りてきた時にそうだったように栄光に輝いていた。悪人たちは栄光に打たれて彼らの顔を見ることができなかった。
Oh, I want this experience. What about you?
私はこの経験に預かりたいと思っていますけれども、皆さんはいかがでしょうか?
We are going to fully reflect the image of God.
私たちは神様の見方をですね、完全に映し出す、反映するものとなるのであります。
Like Adam could read the thoughts and the purpose of creation in God's heart.
アダムがですね、
These saints are going to be able to see the purpose and the thoughts of God in this world.
アダムが神様の、目的を、神様のお心を理解することができたように、最後の世代である人たちもですね、神様の、贖いの目的、神様のお心をすべて理解することができるようになるんです。
My friends, God is selecting his remnant people.
そのような残りの民を神様は選出、選んでおいでになります。
Friends, it has nothing to do with the denomination.
それはどの教派にその人が属しているかということは全く関係ないんです。
It has nothing to do what kind of church you belong to.
どの教会に皆さんが属しているかということは関係ありません。
It has to do with your heart experience with the Lord and your neighbors.
神様との、また隣人との、心の経験にかかっています。
It is that simple.
単純なことですね。
And then you are going to receive the latter rain.
そしてその時にですね、皆さんは後の雨を受けるようになるわけです。
Which is the sealing of the seal of living God.
これが生ける神のですね、印となります。
Sooner or later, our countenances are going to light up with the glory of God.
そしたら遅かれ早かれ私たちの顔はですね、神の栄光に輝くようになります。
That symbolizes our pure heart and holiness inside.
その輝きというのはまさしく私たちの心の内のですね、純潔さを表しているものであります。
Friends, the time is coming.
そのような時がやってこようとしています。
We don't have much time left, my friends.
あまり時は残されていません。この世界でですね、どんなことが起こっているか皆さんご覧になっていますか。
Our enemy line is ready.
Pardon?
Our enemy line is ready.To raise war against God's people.
神のために戦いを挑むですね、敵は用意ができています。
Now, Great Controversy, page 505 explains about gospel.
各時代の大総統下巻243ページから見ますとですね、そこに福音のことが記されています。
God declares, I will put enmity. This enmity is not naturally entertained.
神は私は恨みを置く、敵意を置くと宣言された。この恨みは人間が生まれながらに持っているものではない。
When man transgressed the divine law, his nature became evil, and he was in harmony and not at variance with Satan.
人間は神の律法を犯したときに、その性質は邪悪となり、サタンに敵対するのでなく、協力するようになった。
There exists naturally no enmity between sinful man.And the originator of sin.
罪人と罪の張本人との間には何の敵意もない。両方とも背信によって邪悪になった。
And then we find this statement here.
Pardon me?
We find this statement here. Both became evil through apostasy.
ここにありますね。両方とも背信によって邪悪になったとあります。
What does that mean?
これどういう意味でしょうか?
That means Rebellion.
反逆ということです。
They do this knowingly.
これを意図的に行っているのであります。
See, Patriarchs and Prophets, page 68 says,
人類の曙の上巻62ページには次のように書かれています。
The act of Christ in dying for the salvation of man would not only make heaven accessible to man, but before all the universe, it would justify God.And his son in their dealing with the rebellion of Satan.
人間の救いのためにキリストが死なれた行為は人間が天に入る道を開いたばかりでなく神と御子がサタンの反逆に対して取られた処置の正当性を全宇宙の前に示すのであった。
It would establish the perpetuity of the law of God and would reveal the nature and the results of sin.
それは神の律法の永遠性を確立し、罪の性質とその結果を明らかにするのであった。
Through the lives of 144,000 and their testimony and witnessings, this whole world will see the character of God.
14万4000の、証を通して、彼らの品性を通して、全宇宙がですね、神の愛を見るように見ることになるでしょう。
What actions are we talking about?
どういったことについて言われているのでしょうか。
144,000 keep the commandments with their lives.
生涯において14万4000がですね、自分たちの生涯において神様の戒めに完全に従うということです。
Not as a duty or responsibility.
それは義務感、責任感からではなく、
Because they love God so much.
神様をこよなく愛するがゆえにであります。神様を愛し心から崇めている、拝むので彼らは神様の律法に、背きたいと決して思わないのであります。
They would not render their worship to any human being or any human organizations or authority other than God himself.
神以外のいかなる人間の組織にも彼らは、ひれ伏すこともしないのであります。
Now, Great Controversy, page 505.
次、大総督下巻244ページからですけれども。
It is the grace that Christ implants in the soul which creates in man enmity against Satan.
人間のうちにサタンに対する敵意を起こさせるのは、キリストが心の中に植え付けられる恵みである。
Without this converting grace and renewing power, man would continue the captive of Satan, a servant ever ready to do his bidding.
この改変の恵みと更生の力とがなければ、人間は引き続きサタンの捕虜であり、常に彼の命令に従うしもべであるしかない。
But the new principle in the soul creates conflict where hitherto had been peace. The power which Christ imparts enables man to resist the tyrant and usurper.
しかし、心の中の新しい原則がこれまで平和であったところに相当を起こすのである。キリストがお与えになる力によって、人間は暴君であり、横領者であるサタンに抵抗する力を得る。
This is a definition for grace.
これが恵みの定義であります。
Do you have this grace in your heart?
このような恵み、皆さん、心にお持ちでしょうか？
ああ、Hebrew 10 says that, verse 16 says that I will put my laws into their hearts and in their minds will I write them.
ヘブル人への手紙10章の16節、私がそれらの日の後、彼らに対して立てようとする契約はこれであると主が言われる。私の律法を彼らの心に与え、彼らの思いのうちに書きつけよう。
Revelation 12:17 identifies the true remnant of God at the end.
黙示録12章の17節に、最後の残りの民のことが描写されています。
Which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ.
彼らは神の戒めを守り、イエスの証を持っていると書かれています。
At the same time, they have the faith of Jesus Christ.
同時にイエスの信仰も彼らは持っています。
These people are going to be soon enough emerged from all different places of the world.
時期にこのような人たちがですね、世界の至るところで立ち上がることでしょう。
Even from many from Babylonian churches.
多くのバビロン諸教会からもそのような人たちが現れてきます。
I've seen them.
私はこういった人たちをもう実際に見てきました。出会ってきました。Pardon me?
I've heard their testimonies.
彼らの証も聞いてきました。
I've seen their experiences.
彼らの経験も聞きました。
Great majority of Adventists are going to be lost.
アドベンチストの大勢の人たちが失われるに至ることでしょう。
Their empty seats will be replaced by 11th hour workers.
Pardon me again?
Their seat, empty seats were replaced.
そのような、そこに空いた席をですね、11時労働者たちが埋めることになるでしょう。
In Acts chapter 3, it's talking about the times of refreshing, which is the latter rain.
使徒行伝3章にはですね、慰めの時、元気づける時とありますけれども、これは、他でもなく、後の雨の経験であります。
It'll be entirely new experience.
これはもう、
time of refreshing.
この慰めの時というのは完全にですね、新しい経験となります。
And then last day events page 186 says that this refreshing from the presence of the Lord will come to give power to the loud voice of the third angel, which means it means the latter rain.
初代文集ですけれども、この後の雨、すなわち主の御前から慰めの時が来て、第三天使の大きな声に力を添えると書かれています。
You see, as a matter of fact, at the bottom we find this statement, it is the latter rain, the refreshing from the presence of the Lord, the loud cry of the third angel.
そしてそれは、後の雨、主の御前からの慰め、第三天使の大いなる叫びであると天使は言ったと書かれています。
Do you have that refreshing?Experience.
このような慰め、元気づけられるような経験をしておられますでしょうか。
New experience in the new covenant.
新しい経験、新しい契約の経験であります。
This is the God's way.
これが神様の方法なんですね。
God says that He is going to finish the work so fast with the power of the latter rain.
後の雨の力でもって神様は速やかに働きを終えられると神様は言っておられます。
In the time of refreshing.
慰めの時において。
When this time comes.
その時代がやってくると、
we'll be so shocked and surprised.
私たちはみんなですね、本当に大きな衝撃を受け、驚くことでしょう。
God is going to use simple and common people.
神様は単純な、一般の普通の人たちをお持ちになることでしょう。
And then he is going to make a stage by his own providential things.
神様ご自分のですね、摂理によって、彼らの舞台を神様はお作りになります。
He is going to take reins in his own hands.
Take what?
Reins of the chariot, of the horses in his own hand.
Oh.
Reins.
神様ご自身がですね、彼らの手綱をお取りになります。
The work is going to be finished so rapidly.
そして御業は速やかに完成することでしょう。
When he does the work,
神様が御業を行われるとき、
through holy angels,
聖なる天使たちを通して、
through powerful presence of Holy Spirit,
そして聖霊の力強い働きかけを通して、
it'll be so easy.
非常に容易にですね、
Do you know, through,
働きがなされるのです。
through internet ministries, the third angel's message is being widely spreadAll over the world now?
今現在もですね、インターネット伝道を通してですね、第三天使の使命、三天使の使命が世界中に述べ伝えられていっています。
In our ministry, we experience it. It's marvelous to see how God works through our internet ministries.
私たちもこのインターネット伝道を通してですね、神様がどんなに驚くべき方法で働いておられるかを経験してまいりました。
Many spiritual Christians in Babylonian church are being contacted with us through internet ministries.
私たちのインターネット伝道を通してですね、多くの、バビロン諸教会にいる人たちがですね、クリスチャンが私たちに連絡を取ってきました。
They want to know if we are really living as we proclaim.
Pardon me?
They want to know if we are really living.As we proclaim the message.
そして彼らはですね、私たちのこの述べ伝えているメッセージに従って実際に生きているかどうか知りたがるんです。
What a time we are living, my friends.
なんという厳粛な時に私たちは住んでいることでしょう。
He is going to finish the work so rapidly.
神様は本当に速やかにですね、働きを完成なさいます。
Now he's looking for a people.
今、神様はその働きを担う民を探しておられます。
One kind of people.
一種類の人たちです。人々です。
People who has the mind of Jesus Christ.
イエス・キリストの思いを我が物としている民であります。
Who are ready to receive the latter rain.
そのような人たちが、後の雨、最後の慰めの時をに預かる用意ができているのであります。
That's the only hope we have.
これだけが私たちの望みであります。
That's a good hope.
素晴らしい望みです。希望です。
It is going to come.
その時がやってこようとしています。
We are going to see it very, very soon.
その時は間もなくやってきます。
I want you to pray and prepare yourselves. I want you to pray and prepare for this.
皆さんにですね、その時をのために祈り、用意をしていただきたいんです。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Heavenly Father,
天のお父様。
Yes, we want be filled with the latter rain.
私たちもこの後の雨に預かりたいものであります。
We are so powerless to finish thy harvest.
あなたの収穫の働きを担うには私たちの力では本当に無理なことであります。
But we want to go home. We want to go home soon.
しかし、まもなく天のふるさとに帰りたいと思うのです。
So、Lord, help us.
ですから、神様どうぞ私たちを助けてください。
Feel our hearts in the time of refreshing.
慰めの
tremendous power of the latter rain.
時に、 あなたの聖霊で私たちの心を満たしてください。
Oh Lord, take the reins in your own hands to finish the work.
主よ、どうぞあなたが御手を持って私たちの手綱をお取りになってください。
Father, take away the spirit of rebellion if there's anything left in our heart.
そして私たちの心にまだ反逆の精神が残っているならば、どうぞそれらを取り除いてくださいますように。
We would like to have the heart of lowliness and a contrite heart.
私たちは悔いた、減り下った、砕けた心を持ちたいものであります。
Have mercy upon us, Lord.
私たちを憐れんでください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
アメン。
アメン。